顎関節症、こう気になっている方も多いと思うんですが、どのような症状なんでしょうか。
顎関節症といいますのは、口を開いたり閉じたりするときに、顎に痛みがある、あとは雑音、コキコキといった雑音がする、
はい、
もしくは口が開きにくいと、そのようなものが主な症状となります。
その他、顎の周辺以外にも及ぼす影響というのはあるんでしょうか。
おいでになる患者さんの中には、肩こりや、耳鳴り、めまいというような症状を訴える方もおいでになります。
じゃあこれは先ほどの代表的な症状と合わせて起きていたりすることもあるということですか。
そうですね、はい、
肩こり、耳鳴り、めまいといった症状というのは、先生、耳鳴りとかめまいですと耳鼻科に行ってしまいがちですよね。
そうですね、これは非常にその顎の位置が耳に近いということもありまして、どちらに来る場合もあります。耳鼻科の方から依頼が来ることもありますし、こちらの方から耳鳴りについては精査をお願いするということもよくあることです。
肩こり、これは例えば自分で湿布を貼ってみたり、マッサージに行ったりというところで、こうなんとなく痛みを逃して、でもいつも慢性的に肩こりだわっていう方は、これは多いですよね。
顎の症状も咀嚼筋という筋肉のこりですので、肩こりとは非常によく似た症状ですね。
日常的にその特徴を避けていくために、セルフケアできることというのは、やはり意識して噛み締めない、
そうです、
頬杖つかない、
はい、一番気をつけていただきたいのは、意識して上の歯と下の歯を接触させないということに気をつけるということでしょうか。
よく先生、口を閉じなさいという話もありますが、口を閉じながらも上下の歯って意識すると話せますよね。そこに気づくのは大変ですね。
そうなんです。例えばですね、自分が噛んでいるかどうかというのをですね、何かに条件付けて気づくというようなことはよくお話をします。例えば時計を見る方であれば、時計を見たときに自分が噛んでいるかどうかというのを気にする。物を書く人であれば、ペンを見たときに自分が噛んでいるかどうかというのに気を回すと、そういうことが有効になります。
それは奥歯だけではなくということですか。
そうです、はい、唇を閉じて歯を離すと、そんなところですかね。
先生の患者さんの中で、やはりこの顎関節が治ったことによって、QOL の向上につながったという患者さんも多いと思うんですけれども、はい、
大きなお口を開けてですね、物が食べれると、お口が開かないとですね、人によってはお寿司が食べれないんですね。お寿司をですね、ネタとシャリを離して食べてた人が一緒に食べれると、あとは、軍艦巻きが食べれる、ハンバーガーが食べれる、これは喜びますね、はい、
これは喜びですよね、同時に食べる味わいを、噛み締めていただけるようになったという、はい、その顎関節症、原因はどういったことなんでしょう。
はい、顎関節症というのは、一つの原因で起こるというものではなくて、数多くの原因が積み重なって複雑に関係して、症状が出てくるというふうに言われております。で、中でも生活習慣、これが大きく影響を与えまして、噛み締めや頬杖など顎に負担をかける生活を長く続けていると、あるときにその顎の許容範囲を超えてしまうと、いろいろな症状が出てくるといったものです。
先生、今噛み締めはなんとなく理解できるんですが、はい、頬杖とおっしゃいましたか。
はい、頬杖です、はい、
殴られたわけでもなく、でも
普通にこう
手を当てて、
これ問題があるんですね。
そうですか、はい、いろいろな原因があるんですね、
は
い、
あとその中でもですね、最近言われているのが、噛み締めなくても上下の歯を接触させているだけでも影響が出るということは最近言われておりまして、意識して上下の歯を離すだけでもだいぶ症状が和らぐということは言われております。
なるほど、興味深いお話ですけれども、 現在その顎関節症、この悩みを持つ患者さんというのは増えているんですか？
原因の一つとしてストレスというものが考えられていまして、患者さんの数というのは、増えているというふうに思います。2005年のですね、厚生労働省の歯科疾患実態調査では、対象者の大体3から 4% の方が顎に痛みを感じているというふうなお答えがありました。また企業に勤めている方では、20% 前後ですかの方が何らかの問題を抱えているというような報告もあります。
噛み締めているんでしょうかね。
ストレスで噛み締めているのかな。
どのような方に多いというところでは、年代や性別というところまで何かデータは出ているんですか？
はい、これについてはですね、さまざまな報告があるのですが、男性に比べて女性が多いです。だいたい女性が 1.7 倍から9倍ぐらい多いというようなことが言われております。また年齢としましては、10歳から20歳代、あと50歳代に多いというような報告があります。
歯ぎしりというところはいかがですか？
はい、歯ぎしりはですね、非常に強い力で噛まないと音は出ないんですね。普段音を出そうと思って噛み締めても、キュキュキュという音はなかなか出ないと思うんですけども、寝てる間にあれが出るということは、もう日中では考えられないぐらいの力で噛んでるということなんですね。これはもう当然顎の関節には悪い影響が出ます。で、寝てる最中の歯ぎしりであれば、その爆発的な力が出るんですけども、その日中の接触というのはですね、その弱い力なんですけども、長時間続いて顎に悪い影響を与えるということなんですね。ですから歯ぎしり、あと日中の軽い上の歯と下の歯の接触、これ両方影響を与えるということが言えます。
はい、なかなか、軽い痛みという場合には放っておくという方も多いと思うんですが、自然に治るものなのか、さらにいえいえ症状が悪化していきますというものなのか、どうなんでしょうか？
はい、顎関節症は一般的には無制限に症状が進行するというものではないんです。ただ、時間の経過とともにですね、自覚症状がだんだんと軽くなってくるという方もいます。しかしながら顎関節症を放っておくということは、その顎関節症の原因となっている顎に負担をかける習慣をずっと続けているということですので、一旦自覚症状が良くなったとしても、何回か症状がぶり返すということがあります。また、時間の経過とともに症状が悪化するということもあります。
ということは、やはりしっかりと治した方がいいということですよね。
そうですね、なるべく早めに治療を受けることが良いと思います。
これは先生、ずれているというわけでもなく、しっかりはまっていないというわけでもなくというものなんですか？
ですね、これはずれているというか、その関節の中にある関節円盤というのがあるんですけども、膝でいうとですね、半月板のようなものがずれているということがよく起こります。
なるほど。じゃあ個人でというんでしょうか、それぞれ顎を動かしたからといって治るものではなく。
そうですね、
はい、なんですね、はい、じゃあしっかりと治療を受けることが大切。
はい、
ちなみに長期間顎関節症を放置すると、どのような影響が出てくる可能性があるんでしょうか？
はい、顎関節症というのは、ある意味生活習慣病の一つといえますので、長期間放置するということは、顎に負担をかけている生活を長く続けるということになるわけですね。それで長い間痛みのある生活を続けるということで、痛みが慢性化し、非常に治りにくい痛みになるということがあります。また筋肉自体が硬くなって伸びなくなったりとかですね、骨とか関節の内部に変形が起こったりする恐れもあるということです。
お友達にも、ある朝急に口が開かなくなったという症状を訴えた方がいるんですけど、そういうことも
あります。
突然に。
これは突然あります。昨日まで十分にお口が開いた方が、朝起きたらば指1本か2本しか入らないということはよくあることです。
これはちょっと怖いですね。それにしましても、ある朝突然というのは何かこう気づくことはできないんですかね？
はい、これがですね、その予兆というのは顎のコキンコキンという音なんですね。
はい、
で、この音がどうして鳴るかといいますと、その先ほどお話をしました関節円盤というものがずれておりまして、音がして戻っていると、あのコキンという音は戻っている音なんですね。で、それがある日突然戻らなくなると音が消えてお口が開かなくなるということが起こります。